宇見正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見正人です。この番組では私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しします。今回は逆パワハラへの対応について、こちらを解説いたします。皆さんの会社に少し注意しただけでパワハラだと反発し指導に応じない社員はいませんか？近年このような社員から管理者などの上司に対するパワーハラスメント、いわゆる逆パワハラが増えてます。本来会社は使用者として社員に対して当然に業務上必要な注意をする権限があります。そのような場合に社員が注意指導に応じないばかりか、逆に会社側に責任を追及してくるようなことがあれば、事業運営に多大な支障をきたします。さらには注意指導をする管理者等の上司の側としても、部下から激しい追及を受け、注意指導に法的責任があるかのような言動を繰り返すことにより、自信をなくし精神的に追い詰められ、最悪の場合には精神疾患を発症して休職を余儀なくされることになることもあるのです。逆パワハラはというものの、その実態はパワーハラスメントと何ら変わるところはありません。そうすると逆パワハラの要件はパワーハラスメントの要件と同様に、やはり次の要件から判断することとなります。優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、労働者の就業環境が害されるものであり、この3つの要素をすべて満たすもの、ハラスメントへの対応が社会問題となっている中で弁護士に相談に行く、労働基準監督署に相談に行く、訴えるなどと言われると、当然会社としては当惑しますし、そのような社員に対して腫れ物に触れるような対応をしたくなるのは当然です。しかしながら、このような社員を放置することは他の社員への対応と差を設けることとなり、職場の秩序が乱れることは必至です。何より職場環境を良くしたり業務改善をするために注意指導をした上司の言動を否定することにもなりかねません。逆パワハラに対しては会社としても毅然とした態度で対応することが最も重要なのです。何らかの問題行動が見られた際、最も簡易でかつすぐにできる注意指導の方法は口頭での注意指導です。注意指導は逆パワハラなどの問題行動を現認してすぐに行うようにしてください。なぜなら、問題行動を現認したにもかかわらず、その時にはこれを放置し時間を置いてから注意すると、あの時何も言わなかったのに急に今なんでそんなことを言うんですか、言いがかりですよなどと逆に反撃を受けるだけでなく、よほど客観的な証拠が存在している場合でない限り、私はそんなことはやっていませんと言い逃れをする可能性すらあるからです。なお、注意指導にはもちろん社員の行動の改善を促すという役割がありますが、他にも必ずしも客観的な証拠が残るものではない社員の言動について、〇〇の行動に対して注意指導をしたという形で証拠を残すことで、合わせて社員の行動をも記録するという役割があるのです。はい、今回は逆パワハラへの 対応についてこちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。